これから私たちが聞くメッセージの聖書の箇所を読みます。マルコによる福音書11章12節から25節までを読みます。マルコによる福音書の11章12節から25節までです。お聞きくださって結構です。翌日彼らがベタニアを出たとき、イエスは空腹を覚えられた。葉の茂ったイチジクの木が遠くに見えたので、その木に何かあるのかどうかを見に行かれたが、そこに来てみると葉のほかには何も見つからなかった。イチジクのなる季節ではなかったからである。するとイエスはその木に向かって言われた。今後いつまでも誰もお前の実を食べることがないように。弟子たちはこれを聞いていた。こうして彼らはエルサレムに着いた。イエスは宮に入り、その中で売り買いしている者たちを追い出し始めた。両替人の代や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。また誰にも宮を通って物を運ぶことをお許しにならなかった。そして人々に教えて言われた。私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではないか。それなのにお前たちはそれを強盗の巣にしてしまった。祭司長たちや律法学者たちはこれを聞いて、どのようにしてイエスを殺そうかと相談した。群衆が皆その教えに驚嘆していたため、彼らはイエスを恐れていたのである。夕方になるとイエスと弟子たちは都の外に出て行った。さて朝早く彼らが通りがかりにイチジクの木を見ると、それは根元から枯れていた。ペテロは思い出してイエスに言った。先生、ご覧ください、あなたが呪われたイチジクの木が枯れています。イエスは弟子たちに答えた。神を信じなさい。まことにあなた方に言います。この山に向かい、立ち上がって海に入れ、と言い、心の中で疑わずに、自分の言った通りになると信じる者には、その通りになります。ですから、あなた方に言います。あなた方が祈り求めるものは何でも、すでに得たと信じなさい。そうすれば、その通りになります。また祈るために立ち上がるとき、誰かに対し恨んでいることがあるのなら許しなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなたの過ちを許してくださいます。以上です。それでは戦う主イエスと題して、鴨下牧師から
いただきます。今日の説教題を戦う主イエスとしました。戦っている主イエスのお姿というのは、私たちが心惹かれる主イエスのイメージとはだいぶ変わっているかもしれません。私たちが主イエスのお姿を見るときに、人を慈しみの眼差しで見てくださるお方、人を癒したり人を受け入れたり人を許してくださる、そういう主イエスのお姿に心を惹かれるというか、まあ、安心をするわけです。私たちの主はいいなというふうに思うことができます。けれども、今日の箇所に出てくるようなイチジクの木に向かって叱りつけておられるお姿や、あるいは神殿の境内に入っていて商売をしている人の台をひっくり返してしまうような、まあ、そういうお姿を見て、あまり心を惹かれるというようなことはないと思います。 大体人が怒っている姿を見るというのはいい気持ちはしないものです。けれどもこういうふうにして主イエスが戦っておられるお姿というのは、私たちが信仰の歩みをしていく中で深く心に刻むべきお姿です。ここに慰めがあると言ってもよいわけです。どういうことなのか、少し一緒に聖書を見ていきたいと思うわけですけれども、ここで主イエスは一体何と戦っておられるのでしょうか。今日の聖書の箇所を見ると、特にこの前半のですね、イチジクの木に叱っておられる主イエスのお姿、ちょっと理不尽さを覚えるわけです。12節でイエスは空腹を覚えられたと書いてあります。男の人はお腹が空くと機嫌が悪くなる、そういうふうに言うわけで、イエス様も例外ではなかった。そうすると男性陣は少し安心をするかもしれませんけれども、もちろん聖書はそういうことを語りたいわけではないわけです。葉っぱは青々と茂って見かけは立派だけれども、実のないイチジク、そして祈りの場である神の礼拝の神殿で、神様のことはそっちのけにして商売に勤しむ人々の姿、こういうあり方に対して主イエスは戦いを挑んでおられるわけです。つまり見せかけだけの信仰と戦っておられる、あるいは神に期待をしない信仰と戦っておられる、そういうふうに言ってよいわけです。確かに実のなる季節ではないイチジクに向かって腹を立てるなんていうのは非常識なことです。私たちは普段の生活の中で常識ということの中で生きています。もちろん常識は大事です。非常識なことを期待して生きている人がいるとすると、あの人はちょっと夢見がちな人だなというふうに思うわけです。けれども神は私たちの思っている常識を打ち破って御業を行われるお方です。全部常識の範囲内で自分の手の中にあることの中で期待をしているんだとすると、それはもう神様の御業としては何も起こっていないのと同じことです。当たり前のことが起こったというだけのことになる。葉っぱは青々として見かけは良くても、それだけではイチジクを楽しむことはできません。神が必要となさった時にそこにイチジクの実がある。神様は私たちの思いを超えて働かれるお方です。実は昨日一日大変重たい気持ちで過ごしておりました。この聖書の箇所を読んでもなかなかこう集中できないわけです。今度3月に教団の総会がありますけれども、いくつか心配なことがあってですね、なかなかこう平安がないんです。ある教会がこの3月総会に何て言うんですか、その議題をですね、提出して、緊急動議で何か出したいという、そういう話が入ってきてですね、ああ面倒くさいことを言ってる教会があるんだと思ってですね、もうそれでこう私の心の平安はすっかりなくなってしまったわけです。どういう意見が出るのかな、こう言われたらこう言おうかな、頭の中でいろいろシミュレーションをするわけです。全然聖書を読んでもこう平安がない。でも自分が一生懸命聖書を読んでいながらですね、何をやってるんだろうかとこうふっとこう考えさせられるわけです。自分の頭の中で想定できることを一生懸命考えて、こうやったらうまくいくかなというふうにこう考えている、そこの一体どこに信仰があるんだろうかと、この歌詞を読みながらふっとこう 考えさせられるわけです。短くお祈りをしました。主よ、もうあなたにすべて委ねます、アーメン、おしまい。それでもう考えるのをやめました。主イエスは不信仰と戦っておられます。戦っている相手は私たちです。気がつくならそこで神を見上げてお祈りをする。そしてはい、おしまい、あとは神様に任せる。どういう結果であったとしてもそれを受け入れる。神の御業に期待して祈るというのはそういうことだと思います。15節以降の箇所で主イエスはいよいよエルサレムにお入りになって何をなさったかというと、宮清めと呼ばれる出来事をなさいました。神殿の境内の中に異邦人の間という場所があります。そこはかなり広い場所だったようで、その中の南の庭といわれる場所だけでも東西に200メートルあったそうです。そういう場所にずらりと商売の台が並んでいる、まあお祭りの屋台のようなイメージをしてくださるといいと思います。まあもちろんお土産は売ってなかったと思いますけれども、で実際その時は神殿の三大祭と言われるお祭りの季節で、杉越の祭りの季節です。大勢の人たちがエルサレムにやってきます。そしてそこで商売をする。みんな神様に礼拝を捧げるために必要な生贄を買う。自分の家から連れてくると大変なわけです。傷のない動物を捧げなければならない。旅の道中で怪我をしてしまうともうそれは捧げられないので、何匹か余計に連れていかなければならない。持ってったものが全部ダメになるなんていうこともあったかもしれない。それで神殿の方としても配慮をしてここで買えばいいですよというふうにした、まあ、気持ちは動機としては悪くないのかもしれませんけれども、いつの間にかそこでお金を出して動物を買って捧げればよいというふうに、まあ、簡略化されていく、まあ、コンビニの走りみたいなもんです。そこではこのローマのお金は使えませんので、神殿で使うことのできるお金にまず両替をします。まあ、そういうふうにしてそこにはこう商売が行われていたわけです。主イエスはそこに乗り込んでいかれて商売をしている人たちの台をひっくり返していく、まあ、騒然とした雰囲気だったと思います。まさに主イエスは戦っておられる。誠の礼拝とは一体何かという戦いです。お祭りを楽しんでいる人たちの空気を読むなんていうことを全く主イエスはなさらない。エルサレムの後ろに入場なさったダビデの子と言われた主イエスキリストは、イスラエルに敵対しているローマと戦うのではなくて、まさにそのエルサレムの都の中心である神殿でイスラエルの人たち、特に祭司や律法学者たちを相手に戦いを挑んでおられる。いや、敵はあっちですよというようなところで自分たちの方に向かって戦いを挑んでおられる。これにはイスラエルの人たちも驚いたと思います。そこで主イエスはこういうふうにおっしゃった。17節、私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではないか。それなのにお前たちはそれを強盗の巣にしてしまった。そう言われたのです。先ほどお読みしたイザヤ書第56章の御言葉、この御言葉が成就する。私がエルサレムにやってくる、私がエルサレムにやってくるということは、異邦人の人たちがみんな神様を礼拝することができるようになる、その予言の成就であるはずなのに、異邦人たちが礼拝を捧げるために来ている場所は、そんな場所はもうなくなってしまって商売の場所になっている。祈りの家 とは程遠い、まさに強盗の巣と化している。エルサレムの神殿が、礼拝を捧げるための場所が、最も大切なものが失われてしまっている。そこに神を見上げる心はない、祈る心がないのです。イチジクの木と根本的には同じことです。ここに主イエスの戦いがある。主イエスはここで信仰なき者、祈りの心のない者たちを相手に戦っている。神を見上げることができなくなっているものを主イエスはここで裁いておられる。私は名古屋の神学校で今牧会学という授業をやっています。そこで加藤恒明先生が書かれた慰めのコイノニアという本がありますけれども、その本をまあテキストにしながら一緒に学んでいるわけです。で、昨日そこの昨日金曜日にですね、その本の中に書かれている宗教改革者ルターのある言葉を一緒に読みました。それはルターが自分の同僚である牧師のシュパラティンという牧師がいます。その牧師が、随分心を病んで悩んでいて、その奥さんから、主人が悩んでいる、落ち込んでいる、何とかしてほしいという相談を受けて、その同僚のために書いた、手紙が、その本の中に書かれているわけです。何ページにもわたる、6ページか7ページにもわたる、長い手紙なんですが、授業でずっとそれを読みました。今日も本当は全部読みたいんですけども、読んだら膨大な時間になりますので読みませんが、そこに、こんなことが書かれています。ルターの書いた手紙によると、このシュパラティンという牧師は自分が犯した罪のために悲しみに暮れてしまっている。どうも何か自分の身に降りかかってきた、私が犯したこの罪のせいでこういうことになってしまったのだと、この牧師は落ち込んでしまっていた。で、その手紙の核心部分にこういうふうに書いてあります。それゆえに私の心からの願い、また警告はこれです。どうぞ私どもとんでもない罪人たち、顔面コロナ罪人の仲間入りをしてください。そのようにしてキリストを絵空ごとの子供っぽい罪からしか救い出すことのできないような小さな頼りのない存在にしてしまわないようにしてください。そういうふうにルターは書いたんです。ルターは自分の同僚の牧師に勧めるんです。私たちはとんでもない罪人なんだ、キリストは小さな罪しか救えないようなお方だと思っているのか、小さな過ちを犯して、そして神から自分は罰を受けている、もうダメだ、そういうふうに子供、そういうふうに嘆いているのは子供っぽいと言うんです。私たちはもっと大きな罪を犯していて、そのとてつもない罪をまるまる主イエスに許していただいているのに、どうしてこんなことが許されないんだと嘆いているのかと、ルターはこの同僚に手紙を書いている。けれどもこのシュパラティンの気持ちもよくわかるわけです。自分の身に降りかかってくる悲しみ、そこに目が止まって、そしていつの間にか主が見えなくなってしまう。私たちの常識で判断をして、こういうことをやったらこういう結果になる。そしてもう神様は私を愛してくださらないのではないのかと、考えてしまう。私が入門クラスをするときによくする一つの話があります。結婚式の披露宴でつけてしまったエビチリのシミの話です。入門クラスを一緒にやった人は、ああこの話かと思うかもしれません。友達の結婚式に招かれます。綺麗なワンピースを着て出かけます。立食の食事のテーブルの真ん中にエビチリの皿が置かれています。 なんとなく食べたい気分になって手を伸ばして自分のお皿に入れようとした時に、あろうことかエビチリがこぼれて自分のワンピースについてしまいます。もうそうなると結婚式は楽しめません。なんでエビチリに手を出したんだろう、こんなシミのつくものを、どうしてこんなことが予想できなかったんだろうと落ち込みながら自分を責めますが、もうついてしまったシミはどうすることもできません。こうなるとあとは披露宴が終わるまでなんとかワンピースについたエビチリのシミを隠すことだけに一生懸命になります。他の人に気がつかれない、もう結婚式どころではなくなってお祝いの気持ちは吹き飛んでしまいます。けれども結婚式のお祝いの主役は自分ではありません。結婚をする二人を祝福するために来ているわけです。人は私ではなくてそっちを見ているはずなんですが、ここのシミはとっても気になる。周りの人は常識を求めるわけで、ああ、あの人シミをつけちゃったわなんて思われたらどうしようなんてことをこう考え始めるわけです。けれどもこれが結婚式ではなくて天の御国であればどうでしょうか。話はまるで変わってきます。この信仰と罪の問題というのはこれに似ています。自分についているエビチリのシミは確かに気になるわけですが、私たちの罪はこれにとどまりません。私たちは全部真っ黒というふうに言っていいわけです。それにもかかわらず神様は私たちを披露宴に呼んでくださる、天の御国に招いてくださっている。エビチリのシミで済むような罪、小さな罪なのではないわけです。真っ黒と言えるほど全てが罪にまみれている私たちはどうしてこういう小さなことにだけ心が奪われてしまうのか。ルターは顔面コローな罪人という言葉で表現しました。顔面コローという言葉を私は普段使わないので国語辞典で意味を調べてみました。頑固で視野が狭く柔軟に判断できない様を表すんだそうです。もうダメだ、シミがついている、もうそれしか考えられない、もうそこにしか目がいかない。神様の救いの大きさがもう見えない、私にはエビチリのシミがとやってしまう。神様の大きな救いが見えなくなってしまう、そういう罪人のありさまを顔面コローな罪人とルターは表現をしました。私たちはそんなもんだと言うんです。でもこれに気になってもうこれしか考えられなくなるんだけれども、そういうものを神様は受け入れてくださるんだと言うんです。私たちの罪は私たちが考えているよりも果てしなく大きいものです。けれども主イエスはそれでも私たちを受け入れてください。主イエスはここで神を信じるように語りかけています。山に向かって海に入れと信じればその通りになる。祈り求めるものはすでに得たと信じなさい。そういうことがここに書かれています。主がここで招いていてくださるのは、神に祈ること、神に期待をすることです。私たちがお祈りをする相手は頑固な方ではない、視野の狭いお方ではない。私たちが小さなものに支配されて物事を正しく見極められなくなっていたとしても、それを承知の上で私たちに語りかけてください。このお方 に私たちが祈り求めるものは何かというと、主のお姿が見えるようにしてくださいという祈りです。神の御業を見させてくださいと祈る祈りです。私の存在を丸ごと救ってくださる神の救いの大きさと確かさを見えるようにしてくださいと祈るということです。そうして神を求めるなら、神はその祈りに応えてください。この言葉はひょっとすると、あなたの欲しいものは何でも与えられますよというふうにも理解されてしまいます。そういう誤解を恐れないで主イエスは言うんです。神を信じなさいと。25節にはこうあります。まあこれはまるで付け足しのようにと言っていいかもしれませんけれども、誰かに対して恨んでいることがあるなら許しなさい、そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の過ちを許してくださいます。神を見出すことができるものは隣人をも見出す。私たちの存在を丸ごと救ってくださるお方を見出すならば、私たちの存在を丸ごと救ってくださる隣人をも見出す。そういうメッセージがここにはあります。私たちの主イエスは山をも動かすお方です。どうしようもないような罪にまみれている顔面孤陋なものを許したいと考えていてくださるのが私たちの主です。それに対して私たちは自分の服につけた小さなシミしか見えなくなるようなものです。周りが見えない顔面孤陋なものです。けれども私たちの主は目の前のことしか見えなくなってしまっている私たちを身腕に抱いて天の高みまで引き上げてくださるお方です。落ち着いてみなさい、私が今何をしようとしているのかを見なさい、そう言って神の高みから主が何をされようとしているのかを見せてください。私たちが見えるようになるために主イエスは私たちと戦う。小さなシミにこだわっているそういう私たちと戦われる。あなたはどうしてそんなこの世界の常識に支配されてしまっているのか。そういう私たちに対して戦われるのです。私たちと相対して私たちを叱りつけてください。私たちに怒ってください。主イエスの愛は、神の裁きは私たちへの愛そのものです。ああそこまで私を愛してくださる、私のやっていることに腹を立ててくださるほどに私たちのことを見ていてくださる、この主の戦うお姿は私たちへの慰めです。主イエスが私たちにどれほど真剣に救いを届けたいと思っておられるのか、そのために真剣な戦いをしておられることを私たちは知るのです。そうしてこの主の愛の懐に抱かれながら、私たちは立ち返って神のもとで祈ることを学んでいくことができるのです。お祈りをいたします。私たちの主よ、顔面孤陋な罪人である私たちを憐れんでください。 あなたはそのような大きな罪人を受け入れてくださることを、そのために戦っていてくださることを心から感謝いたします。あなたの愛を、あなたの真剣な愛の眼差しをどうか受け止めさせてください。そしてあなたの許しの前に私たちを置いてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。